昭和天皇の三大功績で、今日は3番目ですね。責任の取り方と、まあ、いうことについてお話しますが、まあ、これは本当に、天皇陛下は偉いなと思いますね。もちろん天皇陛下の功績を云々するっていうことは、それ自体がちょっとやりにくいことでありまして、私もちょっと迷ったんですが、そうこうしてるうちにですね、まあ天皇陛下の悪口を言う人が多いもんですから、やはりこれはきちっとこちらの方がやっとかなきゃいけないと思いましたし、もう一つは私この前ね、あまり思想的な背景のない講演会行きましたらね、演台に日の丸が上がってて、そしてみんなで君が代を歌ったんですね。まあ300人ぐらいおられましたかね。もちろん私は日本国を大切にしてますし、日本国民である私がね、国旗の前で国歌を歌うというのはごくごく普通のことなんですが、それでもちょっと引っかかるところがあったんですよ。心の中にですね。深く反省しました。やっぱり僕は自分で考えてることを一つずつ考えてきて、それで行動してきたつもりなんですけどね。やはり、日本を恥ずかしめる人たちの影響を受けてるなと、まあこう思いましたね。やはりもう一回、次回は日本人の誇りを持って、日本の国旗を見ながら、ちゃんと国歌を歌えるようにしたいと。もちろん歌いましたけど、心に引っかかりのなく歌い方をしたいと思いました。まあところで、昭和天皇の三大功績でありますが、戦争が終わりましてね、マッカーサー司令官が日本に上陸してきて、ある時に天皇陛下がちょっとお会いしたいと言うんで、マッカーサーは、まあいろいろお考えになったようですね、マッカーサーも。配軍の将だからあまりいろんなことをしたくない。かといって、配軍の将であるので、やっぱり、なんとかそれは違いはつけなきゃいけないってことで、マッカーサーも非常に天皇陛下に失礼なことないように、自分の事務所に天皇陛下をお呼びし、かつ自分は比較的ラフな格好で出られたということもですね、後のマッカーサーのいろんな記述を読みますと、まあそういうふうに思います。まあ、ここで天皇陛下が言われたことですね。これはまあ、大変に素晴らしいことだと思います。今日はマッカーサーと天皇陛下がお会いになった写真とですね、ここからちょっと画面を切り替えてもらって、次の、文章をですね、ちょっと貼り付けてほしいと思います。これはぜひ、日本人ならですね、一回は読んでほしいと思うんですが、マッカーサーの回顧録の1966年に書かれたものですかね。63年に書かれたものですね。まあ、それの日本訳をここにつけました。天皇の話はこうだった。私は戦争を遂行するにあたって、日本国民が、政治、軍事、両面で行ったすべての決定と行動に対して、責任を負うべき唯一のものですと。あなたが代表する、連合国の裁定に私自身を委ねるために、ここに来ました。大きな感動が私を揺さぶ。死を伴う責任。それも私の知る限り、明らかに天皇に帰すべきでない責任を、進んで引き受けようとする態度に、私は激しい感動を覚えた。私はすぐ前にいる天皇が、一人の人間として、日本で最高の紳士であると思った。まあ、こう書かれておりますね。人間ですからね、やはり失敗したと思っても、何かそれをごまかそうと思ったり、償おうと思ったり、まあ今の政局なんか見てますとね、首相にしても大臣にしても見苦しいですよ。やっぱりね、これはね、昭和天皇お一人が僕は偉かったわけじゃないと思うんですね。日本は約2000年前にこの天皇陛下というものをいただいてですね、その方は毎日毎日日本人の幸福を祈ると、こういう形を取ったわけですね。まあ、男系男子相続になってるのは別に女性を、軽く見てるわけじゃなくて、遺伝が男系男子しか行かないもんですからね。その後、2000年にわたって一応男系男子相続を守った形になっております。もちろん、このことはなかなか人間としては難しいことですが、しかしそういう建前で、日本が運営されてきたということは間違いないですね。その中でやっぱり歴史的な重みがですね、昭和天皇にこういう態度を取らせたんだと思うんですね。まあ、 マッカーサーが言ってるように、もうすでに東京軍事裁判ではっきりとしておりましたけども、日本人の中で戦争を推進しようと思ったのは、言ってみればソ連のスパイとか、そのスパイに騙された人たちとか、朝日新聞とか、そういう戦後に全く違う顔をした人たちであって、日本人の本当に日本を大切にしてたり、責任を持ったりしてた人たちは戦争がしたくなかったんだと、まあ、いうことをよくもうすでにこの時に分かっておられましたね。これがここに書いてあるように、責任を取るべき人ではない人が、しかも死刑になるという可能性のある人が自分で責任を負おうとしている。これこそが真摯だというわけですね。実はね、日本人はこれを見て別に特別じゃないなと、日本人の態度としてはいつもそうだと、乃木大将にしても全部そうだと、こういうふうに思いますよね。ただやっぱり外国人、特にアメリカ人、ヨーロッパ人、中国人なんかから見ればね、この昭和天皇が言われたことは特別なことですよ。え、特別なことですね。だからマッカーサーはこれに非常に感激して、それまではどちらかというと占領の時に天皇陛下になんか罰を加えると日本人がまた揉めるんじゃないかとかいう、そういうテクニカルなことでね、天皇陛下を、軍事法廷とかそういうふうに呼ばなかったんですね。ですけど実はこの話を聞いてね、天皇陛下に会われてから全く考えが変わっちゃったんですね。まず日本が戦争したんじゃない、周りから日本に戦争するように仕掛けてどうにもなんないから日本が戦争したんだと。これはマッカーサーがアメリカに帰って、まあ、非常にアメリカ議会で大歓迎を受けてね、有名な言葉でその時にマッカーサーが言った言葉が、老兵は死なずただ経営のみと、まあ演説の最後に言いました。このもうアメリカ中が注目してたアメリカ議会での演説の時にね、日本から戦争したんではない、日本のあの戦争は日本の自衛戦争であったと、まあ、いうふうに発言してくれてるわけですね。まあこれもやはり、天皇陛下のこの会見がね、ものすごく大きな意味を持っていた。日本人というのは間違ってなかったんだ。仕方がなかったんだ。まあ世の中には仕方がないってことありますよ。ね。自分の子供が殺されようとなっている時に、自衛のために父親が相手を殺すってこともありますんでね。そういうものの一環であって、人間としてはこれを非難することはできない。と、マッカーサーはその時思ったんですね。後にマッカーサーが、トルマン大統領とうまくいかないし、まあ多くの政治家とうまくいかなかった。第二次世界大戦の英雄でもある、ヨーロッパ戦線の英雄はアイゼンハワーでしたね。アイゼンハワーはその後大統領になりましたが、マッカーサーは不遇に終わりましたが、この不遇っていうのはある意味ではね、マッカーサーのこういう軍人としての筋の通ったね、やっぱり人間だった。アメリカ人としては非常に特殊ですよ。アメリカ人とは我々と偉くなってもね、我が身可愛い、自分の利に沿うことをやるというのが普通ですが、やっぱりマッカーサーがですね、日本に占領軍のトップとして来たってことはね、大変に日本にも幸運だった。しかしそれは単に偶然な幸運ではなくて、やはり日本人が持っている魂、天皇陛下がお持ちになっているこういう精神に基づいてね、やはりそういうふうな配合っていうかね、それが行われたと。まあそういうふうに私は感じますね。これは日露戦争の時にね、もうロシアという非常に強い、ものすごく強い国が日本に攻めてきたんですが、まあ日本のその時の偶然な幸運というのはいっぱいあったんですね。朝鮮半島に上陸した日本軍が朝鮮半島の北の王緑港を渡れないんですよ。向こうにロシア軍がいて機関銃で撃ってくるから。しかし、ちょうど日本軍が渡るために少し場所を変えたときに、ノームが来て、そして日本軍がほとんど無償で渡ったとかですね。それから陸軍では、奉天海戦のときに、向こうは36万人の陸軍ですね。こっちが24万人の陸軍ですよ。しかもこっちは疲れ果ててる。そういう状態で戦いが始まって、劣勢だったにもかかわらず、戦いの山場になったときに、突如、皇天ではそれまで見れなかったような砂嵐が見舞われて、日本人は砂嵐を背にして相手に鉄砲を撃てばいい。ロシア軍は砂がもう目の方に入ってくる。真正面から砂嵐が来るっていう状態で、 まあ、退却せざるを得なくなった。まあ、陸軍においては、あの当時、これが二大素晴らしい日本の幸運でしたね。それから、海軍ではもちろん二つありましてね。一つは、旅順艦隊がウラジオストックに逃げていくときに、日本艦隊がそれを追うんですけど、ちょっとヘマがありましてね。大幅に遅れて、それもやっとやっと、ウラジオストックの手前で、日が没する30分ぐらい前に追いついて、たまたま日本の軍艦が撃った大砲の弾がですね、大砲の弾ってはですね、だいたい300発に1発ぐらいしか当たらないんですよ。あの海戦ではね。だいたい6000メートルとか8000メートルから離れて、小さい船を狙いますからね。海に落ちて水柱ばっか立つんです。それが最初かどうかちょっとそこはわかんないんですけども、戦闘の最初の頃に撃ったやつが、ちょうど機関の司令官のいるところから斜めに戦争に入っていって爆発したと。大きな打撃を受けたわけですね。ところが次に撃った一発がまた同じところに飛んでって、同じところに入って、それで爆発したと。これでもうそのロシアがウラジオストックに逃げることができなくなった。これはものすごく幸運ですね。もちろん大勝利をした日本海海戦ではね、まあ、これに類することが山ほどあったんですが、これは、ま、下瀬火薬とか、伊集院新艦とかね、海軍の、ものすごい猛訓練とか、東郷平八郎、司令官の、強胆な作戦とかね、まあ、こういったものもあります。日本の教育も寄与しましたね。国語算数理科社会をしっかりと、兵士に教えて、平均点を取るというやり方で、優れた兵士が、愛国心をもとに、戦ったということも非常に良かったと思いますね。まあそういうことで、まあしかし幸運でもありました。日本が、周りを全部白人に囲われて戦って、結局、まあ大東亜戦争は目的を達成せずに終戦を迎えましたが、その後再び経済で持ち直して、まあ、1990年には世界に冠たる国になったと。この財産は私たちは絶対に手放しちゃいけないと思います。天皇陛下という、存在もですね、これもやはり私たちの宝であります。その点で、もう少しこのマスコミ、文化人を中心としてですね、物事をちゃんと調べて、深く考えて言ってほしい。自分が得をするとか、まあみんながこう言ってるからということでは絶対に動いてほしくないと。私はこの昭和天皇の三大功績という、少し気張った、ひばりクラブのことをですね、やったのはですね、やっぱそういう私の気持ちであるというふうに理解していただきたいと思います。